ヨハネによる福音書の8章1節から12節まで英語訳でお読みいたします。イエスはオリーブ山に行かれた。朝早くまた宮に入られると、人々が皆身元に集まってきたので、イエスは座って彼らを教えておられた。すると律法学者たちやパリサイ人たちが会員をしている時に捕まえられた女を引っ張ってきて中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は会員の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか？彼らはそう言ったのはイエスを試して訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に何かを書いておられた。彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けられた。これを聞くと、彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるのか？あなたを罰する者はなかったのか？女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。イエスはまた人々に語ってこう言われた。私は世の光である。私に従ってくる者は闇のうちを歩くことがなく、命の光を持つであろう。ここまでです。それでは、世の光なるキリストと題して西堀先生に、説教、メッセージを取り継いでいただきます。
はい、すいません。今日もこのようにして、共に神様の前に出て礼拝をされることができること、心から感謝いたします。先ほど読んでいただきました聖書箇所から、今日は世の光なるキリストという題でメッセージをさせていただきます。今日の聖書箇所、今日の聖書箇所はですね、とても印象的な聖書箇所ですね。そして多くの人に愛されて読まれてきたところです。イエス様の生涯を映画にした作品などでもよく出てくる、ほとんど必ずと言っていいほど出てくる場面であります。しかしですね、実はこの聖書の箇所はもともとのヨハネによる福音書には入っていなかっただろうと言われている箇所です。皆さんご自分の聖書をお持ちの方がおられたら見てほしいんですが、口語訳でも新改訳でも新共同訳でも7章の53節から8章の11節までは括弧に入ってますね。なんか普通の括弧と違って仮括弧でも丸括弧でもなくですね、このなんて四角い括弧って言ったらいいんでしょうかね、四角い括弧に入っているところでありますが、これはですね、聖書の中何箇所かあるんですけれども、もともとの聖書の中には入っていなかったであろうという印であります。まあ、新改訳をちょっと今スクリーンに出そうと思いますけれども、新改訳の聖書を見るとですね、まあ、このようにですね、この、もうちょっと拡大しないと見えないですね、7章の、7章の最後の53節のところから、この四角がね、そしてって書いてる、その最初のところ、8って数字のすぐ横ですね。そしてってところに、なんか括弧がついてますよね。そしてその横にですね、星マークって言ったらいいんでしょう、米マークって言ったらいいんでしょうか、この注釈マークがついてるんですね。そしてその欄外の注釈を拡大してみると、このように書かれています。古い写本のほとんど全部が7章53節から8章11節を書いている。この部分を含む異本も相互間の相違が大きいと書かれています。私たちは 印刷された聖書を一人一人持っていますが、もちろん昔はそうではなかったわけです。この印刷技術が発明されたのはね、1400年代、500年代くらいでしょうか。ですから、印刷技術が生まれる前は、聖書はどういうふうにこの書いていたかというと、手で書き写していたわけであります。手で書き写していたわけでありますから、その間には間違いが起こったり、新しい文章が入ってしまったりしたわけであります。ですから、一つの学問として、いろんなですね、写本って言うんですけれども、この古い写本のってここに書いてありますが、この古い写本を比べてですね、この、その紀元後200年代の写本とか100年代の写本とかあるわけでありますけれども、300年代、400年になるとどんどん増えていくわけでありますが、そういう写本の一つ一つを比べてですね、どれが本当の元々の聖書に近いのかという議論がなされるわけであります。その学問の成果として、どうやらこのヨハネによる福音書の7章の53節から8章の11節は、元々の聖書に入っていなかっただろうということが言われているわけであります。しかしその一方でですね、多くの学者が同意しているのは、学者の人たち、本当に聖書を一生懸命勉強する学者の人たちが同意しているのは、本当にイエス様の生涯に起こったこととして受け取ることは問題ではないだろう。もともとのヨハネによる福音書に入っていない出来事だとしても、イエス様の生涯に起こったこととして受け取っていいのであろう。それが、他のですね、言い伝えとか、他の文献を通して、この伝えられている中で、このヨハネによる福音書の中に紛れ込んでしまったのだろうというふうに言われているわけであります。では、どうして、この物語が後に、このヨハネによる福音書のこの場所に挿入されたのだろう。ここが大切なポイントなんですが、ということ、多くの人たちが推理してきました。そして、この一つの説としてでありますけれども、この物語は、イエス様の歩みを記した、他の書物の中か、また言い伝えの中に伝わっていたものであったであろうけれども、この8章の12節、先ほど読んでいただいた聖書箇所の一番最後の言葉でありますけれども、8章の12節の言葉であります。人々に語ってこう言われた、私は世の光である。私に従って来る者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。私は世の光であろう。私は世の光であるというふうにイエス様はおっしゃった。そのイエス様の言葉の具体的な例として、イエス様が光なんだよという言葉に関連して、この聖書の箇所に入れられたんだろうというふうに言われているのであります。イエス様が世の光として来られた。それは具体的にはこの出来事の中によく現れているんだというのであります。ですから、今日はこの聖書の箇所からイエス様がどういう意味で世の光なのかということを二つのポイントでお話をしていきたいと思います。まず第一にです。世の光であるイエス様は、この罪を照らす光だったんだということであります。光は私たちにある本当のものを明らかにするんだ。ね、暗いと見えないものが光が出ると分かってしまう。そのように、この世の光であるイエス様は、私たちの心を照らし、私たちの罪を照らす光なんだということであります。ここにですね、一人の女の人が連れられてきました。姦淫の現場を捕まえられたというのであります。そしてこのような女は石で打ち殺せとモーセの契約で言われています。どうしましょうかと人々はイエスに言うのです。そしてこれはですね、彼らがこれによってイエスを訴えようとしたというふうに書かれていますね。訴える口実を得ようとしていた。どういうことかというと、もしもイエスが許してやりなさいと言ったら、それはモーセの律法に背くことだ。お前はモーセの律法に背くのかっていうふうに言う、訴えで。そして反対に石で打ち殺しなさいと言ったら、 人々はイエス様を去っていくだろう。また当時の支配者であったローマ帝国に無断で勝手に死刑にしろと言ったというならば、それはまた訴えることができるんじゃないか。まあそんなことを考えていたようであります。まあ、とにかくですね、イエス様が返答に困るような質問をしたのであります。どうだどうだ、どうしたらいいんだ、答えてみろ、イエス様を責め立てたのであります。しかし聖書を読むと、イエス様はしゃがんで地面に何か書いていらっしゃった。何を書いていたのか。こうなんじゃないか、ああなんじゃないかと人々は言うわけでありますが、ここには何も書かれてないので、わからないのでありますが、でもですね、イエス様何か書いていた。でもですね、人々はどうするんだ、答えてみろ。そういうふうに触り続けるので、イエス様は立ち上がって、あなた方の中で罪のない者が、まず石を投げつけなさいと言われたのであります。この女は姦淫の罪を犯したんだ。とんでもない罪を犯したんだ。イエスよ、こういう人はどうすればいいんだ。こういう奴はどうすればいいんだ。そういうふうに、この触り当てていたわけでありますが、このあなた方の中で罪のない者が、まず石を投げつけなさい。そのようにおっしゃったこの言葉によって、ガラッと場面が変わります。罪のない者がという言葉を聞いて、あなた方の中で罪のない者がという言葉を聞いて、年長者から始めて、一人またまた一人と去っていったとか、なんで年長者なのかわかりませんがですが、まあ多分ですね、敏感な若い人の方が鈍感だったんでしょうかね、年長者の方が敏感だったんでしょうか、とにかくですね、一人または一人と去っていた、いや、もしかしたら若い人は空気を読んでですね、先輩などう判断するかなとか考えてたのかもしれませんが、とにかくですね、一人または二人去っていたわけであります。そして、一人またさ、一人、最初はね、他の人どうするかなって見てた人も多分、あなた方の中で罪のない者が、まず石を投げつけなさい。誰も投げない中で、じゃあ自分はどうだろうか。この女が、とんでもない罪を犯したやつだ。女の人を責め、イエス様を、イエス様の答えを求め、イエス様が答えた答えで、イエスのことを訴えようとしていた人々であります。でも彼らは、このイエス様の言葉で初めて、自分はどうなんだって問われたのであります。皆さん、これね、姦淫の罪ですよ。とんでもない罪です。恐ろしい罪です。まあ、ね、私たち不倫という言葉の方がよく使われますけれども、本当に大きな大きな罪であります。例えば、これは、まあ、私も牧師になるときに、そういうもんだよというふうに言われたことではありますが、牧師がその罪を犯したら、もうその、この姦淫の罪を犯したら、もうその人は牧師は続けられない。いや、人として悔い改めば許されるということもあります。でも、この罪を犯したら、この姦淫の罪を犯したら、もう牧師は続けられない、そういう罪ですよ。そういうふうに言われていました。日本でも、アメリカでも、犯罪にはならないかもしれません。でも、本当に恐ろしい罪であり、とんでもない罪であります。皆さん、あなたの大切な人が、友人であったとしても、親であったとしても、そうですね。夫や妻でも、もちろん、夫や妻だったらもっと恐ろしいですね。そのような罪を犯したら、私たちは、本当に気がおかしくなってしまうだろうと思います。なんか自分が侮辱されたような、何を信じていいかわからない。本当に絶望的な気持ちになる、そういう罪ですよね。簡単に許されるわけがない。そんな罪であります。ここで人々が言っているように、それはモーセの律法では、石打ちに、ね、仕事を辞めなきゃいけないとかそういうレベルじゃないと、石打ちにしなさいという罪でした。だから責め立てられて当然この人の女の人の罪は本当に本当に本当に大きな罪だったのであります。だから この人々はここに集まっていた人々、やいのやいの生きた人たちは当たり前のように自分はこの女を裁くことができる、自分はこの人を裁く権利がある、そういうふうに思っていました。そしてイエスがどのようにこの問題に答えを出すか、それによってイエスのことを訴えようと思っていたわけであります。誰一人として自分のことに目が向いている人はいませんでした。ほんの少しでも自分のことを考えている人はいませんでした。この女がとんでもない罪を犯した、いやイエスよ、あなたはどう答えるんだって、イエスを貶めようとしていた。誰も自分のことを考えていなかった。でもあなた方の中に罪のない者がいるなら、その人がまず石を投げつけなさいという言葉が飛んできたときに、今まで全然考えていなかったことでありましょう。私がそこにいてもそうだったと思います。全然自分のことではなくて、いや、あの人が、そういうところで、イエス様は自分の問題に目を向けるようにと言われたのであります。皆さん、マタイの7章の言葉、有名な言葉でありますが、マタイの7章の最初のところにこのように書かれていますね。私たちは、ごめんなさい、言います。なぜ兄弟の中にある塵を見ながら、兄弟の目の中にある塵を見ながら、自分の目の中にある針を認めないのか。自分の目には針があるのに、どうして兄弟に向かって、あなたの目から塵を取らせてくださいと言えようか。偽善者よ。まず自分の目から、針を取り除けるがよい。そうすれば、はっきり見えて、はっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除けることも、ことができるであろう。ね、私たちは自分の目の中の針、これ丸太ですね。私子供の時この針って言うとね、針しか分かんなかったんで、子供の時に針って分かんなかったもんで、針が入って痛いだろうなと思ったんです。それどころじゃないですよ。針じゃないですよ。針で、あれ？針、もうとにかくですね、丸太が入ってる。大きな丸太が目の中に入ってるよ。おがくず、ね、人の目の中に入っているおがくず、あなたの目の中に、ああ、おがくず入ってますね。あ、いやー、ちょっと頑張り、ちょっと目開けててくださいね。取りますからって、私たちは人の目の中のおがくずが気になってしょうがない。でも、自分の目の中には丸太が入ってんだよ、テイさん。そんなことあるわけないじゃないですか。自分の目の中に丸太が入ってたら痛くて、痛いどころに入るわけないじゃん、そんなもん。そういうことをあなたはしてるんですよって、イエス様はおっしゃったんです。あなたのしてることは滑稽なことにも、本当に愚かしいことに、あなたはそういうことをしてるんですよって、おっしゃったわけです。他人の目の中のおがくずが気になったら、自分の目の中に丸太が入っているのかよく考えなさい。言われているのであります。まあ、昨日もですね、メッセージの準備をしている最中にですね、まあ、こんなことを言うともう恥ずかしい、まあ、そんなレベル低かったのって言われちゃうとまた悲しいというかですね、そう言われても仕方がない話なんですけれども、ある牧師さんの態度がですね、気になって腹が立ってですね、しょうがない、まあ、そんなことな、これも録画されているのでね、その先生が見たら、いやもう本当に50人くらいの牧師から私のことでしょうかって言われちゃうかもしれませんけど、とにかくですね、一人の牧師先生のですね、この態度がですね、もう気になって腹が立ってしょうがない。ですね、その時にですね、この御言葉をちょうど準備している時ですよ。ああ神様、これですねと思いました。大体そういうのは自分と同じところにいる人のことが一番気になる。ちっちゃなおがくずなのにすっごい気になる。全然立場が違ったらまだいいかもしれない。だけど同じような立場だと本当にもうちっちゃなことでも気になる。引っかかる。でも御言葉は力ですね。だから本当に御言葉って大切だなと思うし、御言葉は力だなと思うんですけれども、この御言葉が読んでたからそういう心の動きの中でも、ぐーっと心が怒りや不満とかそういうものに支配されないで、引っ張られないで、 本当に御言葉を通して聖霊様が今だよ、今だよ、お前の目の中の丸太に気がつかないときで、いけないときはって、あなたは人の目の中の、ま、このおがくずが気になるでしょうって、本当に私たちはそうなんだ、あなた方はそうなんだよ、だから本当にあなたの目の中の丸太に目を留めなさいよ。まさにこれ光が差してきた。感謝しましたね。私は本当に私の心がそういうものに捉えられなかったことに、持っていかれなかったことに本当に感謝しました。光が差すって、イエス様が光として来てくださるって、そういうこと。あなたの心の中には何がありますかって。普通の生活の中だったら、何そんなこと気にしなくていいのにと思うことが、聖霊様が働いて神様の光が照らされるときに、今まで何とも思わなかったことが、それは神様の前に神様が悲しまれることでしょうって分かるように教えてくださるのであります。ここでも年長者から始まって一人一人去っていったと書かれています。光として来られたイエス様の光が彼らの心を照らしたのであります。その時に今まで自分は気がつかなかったことが見えてきた。あの人は、この人は、この女は、あのイエスがなんてここに答えるんだろうか、そんなことばかりに心がとらわれていた彼らが、自分の姿に気がついた。今まで気がつかなかったことが見えてきた。今まで当たり前のように自分は彼女を責めることができる、こんなに恐ろしい罪を犯した人を私は責めることができる、そう思ってきた。でもその心に光が差して自分自身の罪が明らかにされた、その意味でイエス様は世の光なのであります。でも残念なのは、彼らが黙って去っていってしまったことであります。イエス様のもとにひざまずいて自分たちの愚かさを告白すればよかったのに、自分たちの罪を告白すればいいのかったのに、彼らは一人また一人と去っていってしまった。光が照らされた時に逃げてしまった。皆さん、私、聖霊様が私たちに働く時に、光が、イエス様の光が私たちの心に届く時に、私たちは正直言うと逃げたくなる時だってある。そんな、こんなこともう恥ずかしくて、もうそんな惨めで、そんなことはもうやっぱり隠しておきたい、ごまかしておきたい、そういう気持ちになる時だってある。でも光が照らしたときに、そこにとどまってイエス様の前に出ていくことがどれほど大切なことかと思います。一人だけそれができた人がいました。それで第二のポイントに進んでいきたいと思います。光を与える光ということです。イエス様の、あなた方の中で罪のないものがまず石を投げつけなさいという言葉によって、一人また一人と人々が去っていきました。そしてイエス様と女だけが残されました。その時にイエス様はこの女の人に語りかけられました。女よ、みんなはどこにいるのか、あなたを罰する者はいなかったのか。女は答えます。誰もいません。イエス様はさらに言われました。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。このストーリーの中で、この女の人に対しての言葉は、この、ね、イエス様の女よ、みんなはどこにいるのか、これが最初でした。このストーリーの中で、誰もこの女の人に向かって語りかけている人はいませんでした。あなたの罪は恐ろしいよとか、あなたはもう何てことをしたんだとか、そういうことをこの女の人に言ってる人は一人もいませんでした。女よ、みんなはどこにいるのか、これが イエス、この女の人に対する最初の言葉です。一節から十一節まである言葉のその聖書箇所の中で、この十節になって初めてこの女に対する、この女の人に対する言葉が出てきます。この聖書の箇所でよく言われることでありますが、姦淫の罪というのは決して一人では犯せないことです。姦淫の罪というのは一人で姦淫をするってことはできないわけであります。必ず相手が必要です。どうしてここで一人だけ連れてこられたんでしょうか。どうして相手がいたはずなのに相手の男はどこ行ったんでしょうか。ある人々は言います。それはもしかしたらこの相手の男は逆ハニートラップって言ったんでしょうかね。ハニートラップでこの女の人が騙されて、男に誘惑されて、騙されて罠にかけられて、イエスにこの質問をするために利用された。もともとこのような質問をイエスにして、イエスを貶めるためにこのようなハニートラップをかけたのではないか、そういうふうな話だってあります。まあ、そこまでひどくなくても、いずれにしてもここでこの女の人は利用されただけであります。ただのイエス様を貶めるための道具です。この女の人は石打ちにされようが許されようが、人々は何とも思ってなかった。ひどい話です。この女の人の人生やこの女の人の気持ちなんかは彼らには関係ありませんでした。この人が死刑にされようと許されようと関係なかった。イエスを貶めるとさえできれば、イエスを訴えることさえできれば、それでよかった。だからこの女の人はただの道具だったんです。人格が無視され、彼女と向き合おうとする人は一人もいませんでした。彼女が立ち直るために何かする人もいませんでした。でもイエス様は違いました。イエス様はこの女の人の人生に向き合われました。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。この女の人のこれからの人生に励ましを与え、また道を示されたのであります。イエス様の言われた私もあなたを罰しないという言葉にどんな意味があるでしょうか。私たちはしばしばイエス様は愛だから、神様は愛だから、この姦淫の罪もいいよいいよ許すよって、私は愛だからそういう罪も許すんだよというふうに言われたのだと思いがちであります。イエス様優しいからね、許したんだってね、思いがちであります。イエス様だってね、もう本当にこの苦しんで、この女の人だっていろいろ事情あっただろうし、もう本当にまあもう許して、イエス様許してあげたんで優しいねっていうふうに思われるかもしれない。そうじゃないんです。イエス様は言われました。あなた方の中で罪のない者がまず石、この女に石を投げつけなさい。そのように言われました。考えてみてください。その言葉を言われて人々は去っていきました。自分の罪に目がいったから、自分が罪があると分かったから、自分の中にも罪があるなって分かったから去っていったんです。ある意味お互い様だったから、同じ穴の無地だったから、人のこと言えないってそう思ってたから。でもイエス様は罪のない人生を送られました。神として、神の子として、聖なるお方として、罪のない、罪を知らない方であります。ならば、イエス様自身の言葉通りするならば、イエス様こそが大きな石を持ってその女の人に、ここでうずくまってる女の人に、お前はなんて愚かな罪を犯したんだって、石を投げつけたってよかった。石を投げつける、いや、石を投げつけるべきだったんだ。聖なる神様は、罪をそのままにしておくことができないはずです。お前の罪はこれくらいの恐ろしい罪なんだって、石を投げつけることだってできたんです。 でもイエス様は、私もあなたを罰しないとおっしゃいました。どうしてでしょうか。優しいからでしょうか。愛だからでしょうか。違うんです。それはイエス様がご自分の十字架を見据えて歩んでおられたからです。やがての日に罪のない者が罪を負って十字架にかかるということを見据えて、その十字架ゆえに私もあなたを罰しないと言われたのであります。私はやがてあなたの罪も、この恐ろしい愚かな姦淫の罪も背負って十字架にかかる。石を投げつけられても文句も言えない恐ろしい罪を私はあの十字架の上で背負うから、だから私はあなたを罰しない、そのような意味が込められているのであります。ですからこの私もあなたを罰しないという言葉は、いいよいいよ、私は気にしてないよ、そんなのもう気にしてない、大丈夫大丈夫みたいな軽い言葉ではなくて、命をかけた、存在すべてをかけた、情熱にあふれる大きな大きな言葉なんです。私もあなたを罰しない、私はそのあなたの罪を背負うから。イエス様は光です。私たちの心を照らし、私たちの罪を明らかにし、そして私たちを許すことによって、十字架の犠牲を通して、許すことを通して私たちを光で照らし、私たちを輝く光にしてくださった方であります。イエス様は十字架にかかって私たちの罪を負われて、私たちのを許して、私たちを光としてくださる。私についてくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を得るであろう。私たちが光とされて輝くものにされるのであります。聖書にこのように書かれています。エペソ人の手紙の5章の13節から14節、光にさらされるとき、すべてのものは明らかになる。明らかにされたものは皆光となるのである。皆さん、私たちが罪をそのままにしていると、それは私たちを苦しめます。しかしそこを光で照らしていただくときに、私たちが光に変えられるんです。そういうことを考えるときに、この姦淫の現場で捕まった女はイエス様のもとに引き出されて、どんなにつらかったかと思います。どんなに恥ずかしかったかと思います。どんなに屈辱的だったかと思います。どんなに悲しかったかと思います。どんなに後悔したかと思います。でもここでイエス様の光に照らされて、彼女はなんと幸いだったんだろうか。私たちが光に照らされるとき、それは恥ずかしい、悲しい、屈辱だ、そう思うかもしれない。でも、それは私たちを救うのであります。本当に罪の問題をそのままにしておかないで、神様の前に、聖霊様が、私たちの心に語りかけて、この罪があるだろうって、この問題どうするんだって示された時には、その聖霊様の語りかけに対して従順であっていただきたいと思う。あなたはそれを通して光に変えられるんだって。私は今日、私はあなたを罰しない。今日もイエス様は十字架の死守をもって存在をかけて私たちに語ってくださっています。その言葉を感謝して受け取って、ありがとうございます、感謝して受け取って、イエス様の光に満たされて 歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこの女の罪は石を投げつけられても何の文句も言えないような本当に愚かな罪でありました。私たちの罪も永遠にあなたから切り離されて本当に永遠の滅びに向かってしまっても何の文句は言えないような罪です。神様、その罪を示してくださってあなたの許しを与えてくださるその恵みに感謝いたします。そしてその許しは決して安っぽいものではなくて、本当にイエス様が全てをかけた、命をかけた、情熱をかけた、存在をかけたその宣言であることを覚えます。その許しであることを覚えます。その恵みに感謝してイエス様の光に満たされて歩むものにならせてください。本当に今日聖霊様の示しに一人一人が従順であることができますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。